今日は創世記の39章1節から10節までです。創世記の39章1節から10節。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。アーメン。再びヨセフの話に戻ります。ヨセフといえばとても成功した人ですね。イスラエル12人の息子たちの中で飛び抜けています。なんて言ったってエジプトという当時の世界最高の国、最も強い栄えた国において、ナンバー2にまで上り詰めたからです。そして人々はヨセフを何か憧れの目で見ますけれども、ヨセフはですね、それほど幸運な人、2節に幸運な人って書いてあるんですが、これは直訳すれば前面に出た人、栄えた人っていうことですね。単にラッキーというよりもむしろ彼はですね、前面に出るにふさわしい、栄えるにふさわしい、そういう行いにおいても心がきにおいてもそういう特色がある人だったからだからです。ヨセフはまず12部族の、12人の息子たちの中で最も正直者でしたね。そしてまた今日お読みした箇所からもこのヨセフの人柄をいろいろと見ることができます。ヨセフは結局エジプトに売られて、そしてパロの帝臣で侍従長のポティファルというところに売られていきました。王様ファラオの近いエジプトでも高官 の高い地位にある人のところにの こに、売られていったわけですけれども、でここでまず主がヨセフと共におられました。でそれで、主はヨセフのすることをすべて栄えさせました。これはヨセフが、たまたまなんか主から、格別な、守りを受けていたからなんですけども、しかしヨセフはそうされるにふさわしい人でした。彼は正直であり、また、彼はですね、こうやってエジプトに一人父親の元から売られて、そしてもう自暴自棄になってもいいはずの状況ですね。もし皆さんが、勝手に、兄弟姉妹の悪意によってどっか遠くに売り飛ばされて、こういう福音とはまた、御言葉とは全くもって関係のない遠くのとても栄えたきらびやかな性的にも堕落したようなところに売り飛ばされて、でそこに一人ぼつんと奴隷にさせられた、もう自暴自棄になってもおかしくはないですね。でもヨセフは自暴自棄にならなかった。今日読んだ箇所でもヨセフは非常に秩序だった、その意思を持っておりました。それはヨセフが死を恐れていたからですね。どこに行っても彼は死を恐れておりました。どこに行っても神の御前に罪を犯そうとはしませんでした。そして、何よりも忠実でした。それは何も神の民の目の前で忠実であるわけでもないし、父親の目の前で忠実であるわけでもない。自分の身内誰もいないところにおいて、そしてこのエジプトの高官に対して忠実だったわけですね。私たちが世に出ていった時、何かとですね、世の風習に染まって、そして、父親の目が届かないところに来たら、はめ外してしまいがちですけども、しかしヨセフはそれをしないで、小さなことにおいて、しかも世の中において与えられた権威に対して忠実でした。ヨセフが、置かれた立場からすれば、ヨセフはなんで自分はこんなエジプトの高官なんかに果たす義理はないって言って拒むということも、彼の中のちっぽけな正義の中ではそれが正義になって、そして自暴自棄になってもおかしくなかったんですが、しかし彼はその神様がなされたこと、この今自分が置かれている立場は神様が持ってこられたということで、そこにおいて忠実に役割を果たしました。ルカの福音書の16章、こう書いてあります。ルカの福音書の16章9節から13節までをお読みします。ルカの16章の9節から13。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。アーメン。でここで不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうと11節に書いてあります。ね、富がたとえ不正であると、不正なものであると知っていても、その 富に対して不忠実であったら、誠の富、天の富ですね、それが任せられないでしょうと書いてあります。まあ、そういうわけで大きなことが任せられなくて困ってる人は、まず小さなことに忠実であるかどうかを調べればいいわけです。そして小さなことに忠実であることを守れば、さらに多くの大きなことが任せられます。ヨセフはエジプトという不正な国において、そして不正な富において、また何も切り立てすることのない、もう無理やり連れてこられたその場所において、奴隷という仕事に対しても忠実だったから、だからヨセフはさらに大きなことが任されたんですね。主人はこのヨセフのありさまを見て、忠実さを見て、そして主がヨセフと共におられて、ヨセフの成すことすべて成功させてくださるので、ますます大きなことを任せました。で、どのくらい大きなことを任せたか、全財産をヨセフの手に委ねたほどです。そして主人はその食事のことを除いては全てのことはもうヨセフに任せるようになりました。で、任せた時からこの主人の家はヨセフのゆえに祝福されて、そしてこの主人ポテファルですね、家においても野においても、その全財産がヨセフのゆえに祝福されていきました。キリスト者もそうあるべきです。世に出て行って、そして世にあるすべての権威は神様から来た権威ですから、それに対してちゃんと従順し服従するのであれば、このヨセフの祝福に預かることができます。でも不忠実であるのであれば、世の富という小さなことに対して不忠実であるのであれば、世の常識とか世の決まり事、世の社会常識といった、そういった小さいことに不忠実であるのであれば、主は神の国の大きなことは任せられません。ですから、まず私たちはヨセフのように小さなこと、世のことに対しても忠実であるべきです。で、ヨセフはですね、体格もよく美男子でした。で、これらのことの後、まあやっぱりある程度の、年月が経ったと思います。ヨセフが17歳の頃、エジプトに売られましたので、まあそれから数年経ったことでしょう。で、それらのことの後、この主人の妻がヨセフに目をつけて、そして言い寄ってきました。ちょうどヨセフは体格も良くて美男子に成長しました。ちょうど20歳か、20代前半ぐらいですかね。男性にとっては最も性欲が盛んな時期なんです。で、しかもエジプトという、性的なモラルも堕落している、土地、そして父親の元を離れたところにヨセフは飛ばされたわけですから、で、しかも、主人の妻、ポテファルという高官ですから、当時のお金持ちがまさかブスの奥さんをめとるということは、ほぼ考えられないですね。とてもそれなりに美しかったことでしょう。で、それでそういうシチュエーションにおいて、この美男子である、ヨセフに、言い寄ってきたわけです。ところがヨセフはですね、女性関係も非常にクリアでした。クリーンでした。ユダと大違いですね。非常にアブラハムの息子の中ではですね、正直であり女性関係もクリアで、で、しかもどんな小さなことでも世に対しても忠実で、すごいですね、ヨセフ。だからこんなに栄えたんですよ。このポテファルの妻が、私と寝ておくれと言い寄ってきたんですが、しかし彼はこういうふうに、答えるんですよ。まず8節、拒んで言いました。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使いません。全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな金を振ろうとされず、 あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか、ね、大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと、世においてはエジプトにおいてはこれは大きな悪事と言われても全然なんで日常的に行われていることじゃないっていうふうに思うかもしれません。今の日本でも、ね、あの不倫なんていうことはそんなに珍しいことではない社会です。ところがヨセフはそのようなことは大きな悪事であると認識しておりました。そして何に対して罪を犯すかっていうと神に対して罪を犯すということをヨセフは恐れておりました。そしてまたヨセフは神様を恐れるがゆえに知っていたんです。このように人の妻をそういう性的な悪いことをするということがどれほど恐ろしい罪深いことであるか、箴言のですね2章を開きたいと思います。箴言の2章の16節から、22節まで。あなたは他人の妻から身を避けよ、言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こそぎにされる。これを書いたのはソロモンですけれども、しかしソロモン自身本当にもう女性がに関して苦々しい思いがあったのかもしれませんね。他人の妻から身を避けよ。で、18節に彼女の家は死に下りと、ヨセフは死を恐れるがゆえになんとなく知っていたんです。他人の妻と、こういう性的な関係を持つことがいかに災いをその身にもたらすかってなんとなく霊的本能で知っているんですね。またこの21節にも、正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。これも死を恐れる人はたとえ周りがどんなに嘘つきだらけであっても、でも正直を貫き通そうとしますっていうのは、そうでなきゃ気持ち悪いから。で、正直であるがゆえにバカを見るっていうことは確かにあります。事実ヨセフもその後そういう風になっていきます。でもそれでも正直なものが地に住みつくんです、ね、ヨセフその御言葉の通りになったでしょう。確かに一時正直者がバカを見るということも彼は経験しましたが、そのさらに向こう側の未来において彼は何よりも栄えて、そして地において栄えました。まあ、女性絡みでは箴言の5章の方を、まあ、特に男性誘惑の多い男性に対しては箴言5章がとても有益ですけれども、そこにの5章の方にもですね、まあ、他国の女のことについて、まあ、3節、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。女性絡みで命を落とし、また権威を奪われ、権力も座から退いた王というのはもう本当に歴史世界史に習っていれば いくらでも見ることができると思います。特に女性関係において潔白さを守るということ、それはエジプトのようなこの今の国においては難しいかもしれないんですけども、しかしそれはとても大事なことですし、そしてそこを守り抜いたらこのヨセフのように後にはさらに栄えて、彼さんからさらに多くのことを任せられるようになっていきます。ヨセフはこのポテファルの妻に対して、私はそのような大きな悪事をすることはできませんと、私は神に罪を犯すことがどうしてできましょうかと言いました、断りました。でもそれでも彼女はですね、毎日です、毎日ヨセフに言い寄るんですよ。私と寝ておくれ。全然神様を恐れていないですね。でもヨセフはそれに聞き入れず、彼女のそばで寝ることもしませんでした。で、彼女と一緒にいることもしませんでした。で、そうやって彼は身を守っておりました。私たちもですね、誘惑があるところには近寄らないことが一番その誘惑から身を守る方法です。アブラハム、イサク、ヤコブのこの一家の中で、いろいろな、苦労が降って湧いて、そしてそれに対して忍耐するということは結構あったんですが、しかし、誘惑、人間ですね、苦痛に対しては強いんですが、気持ちのいいことに関しては弱いものです。誘惑に対しては弱いものですけれども、しかしヨセフはですね、その誘惑に対して強かったんですね。誘惑に対してノーという勇気を持っておりました。皆さんも時にはノーという勇気は必要です、誘惑に対して。また悪が皆さんを侵略しようとしてきたことに来ることに関しては、それに対しては明確にノーと言わなくてはなりません。誘惑に関してもそうです。ヨセフはそれを言う勇気がありました。それも神様の御言葉を盾にとってノーという勇気を持っておりました。この女はその神様に対しては全くもって恐れがありませんでした。そして毎日、言い寄ってきたんですが、しかしヨセフも毎日それに聞き入れず、ノーと言って彼女のそばにいることもせず、自ら誘惑されるようなことをしませんでした。ヨセフがなんであんなに栄えたか、ね、なんで神様からこんなに愛されて、彼がやることなすことを主から祝福を受けたか、もうここだけでも本当にわかりますね。彼自身そういうたしなみがあったからです。彼の考え方においても、また取る行動においても本当に正直であり、また小さいことに、忠実であり、また誘惑に対しても強かったんですね。女性関係においてもクリーンでした。だから彼は後にそれを貫き通したからあんなに栄えたんです。どうか皆さんもぜひヨセフのように栄える者たちでありますように、ヨセフのように正直で小さいことに忠実で、また、異性関係においてもクリーンで、また誘惑に対してもしっかりとノーということができる、そうしてますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にヨセフになりたいです。ヨセフのようになりたいです。そしてキリスト者の中にもヨセフのようになりたい人は大勢いるんですけれども、しかしヨセフがなぜこうなったかということについて今日学ぶことができたことを感謝いたします。ヨセフは正直であり、小さなことに、また世の不正な富に対しても忠実であり、また異性に対しても 誘惑に対してもしっかりとあなたにある清さを保つことができました。どうか私たちもそのような強さを与えてください。ヨセフのような強さを与え、ヨセフのようにどんなに逆境に投げられても決してあなたの神の民であるというその誇りを捨てることなく、周りに流されることなく、しっかりと神の民であることの誇り、神の民であることの清さ、それを保ち続けることができる私たちでありますように。そうしてヨセフのように栄える私たちでありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。